4面敬老祝い金祝い品担当は福祉長寿課電話 252-7127 ファクス 255-3550 長年社会へ貢献してきた方を敬い長寿を祝して敬老祝い金祝い品を贈呈します。敬老祝い金祝い品は12月頃までに対象者の自宅などへお届けします。対象、9月15日現在、3ヶ月以上市内に在住する次の方。祝い品、88歳の方。昭和7年9月17日から昭和8年9月16日生まれ。祝い金3万円。100歳の方。大正9年9月17日から大正10年9月16日生まれ。祝い金1万円。101歳以上の方。大正9年9月16日以前生まれ。障害基礎年金の支給。担当は国保年金課。電話 252-7035。ファクス 252-7043。障害年金は一定以上の障害のある方に支給する年金です。市役所で相談受付をしているのは、障害基礎年金です。障害厚生年金、障害共済年金については、問い合わせ先へお問い合わせください。対象、次のすべてを満たす方。障害の原因となる病気や怪我の初診日が、国民年金加入期間、または20歳以前、日本在住の60歳以上65歳未満、老齢基礎年金繰上受給者を除く、障害認定日に障害の程度が国民年金法の障害等級基準を満たしている、障害者手帳の等級とは基準が異なります。初診日前日に保険料の未納期間が初診日前々月までの被保険者期間で、3分の1を超えていない、または初診日前々月までの1年間に保険料の未納がない、初診日が令和8年3月31日までの特例。支給額、年額、1級97万6125円、2級78万900円。生計を維持している18歳未満の子、18歳に到達した場合は、その年度中は対象。または、20歳未満で1級、2級の障害のある子がいる方は、支給額に加算をします。初診日は、障害の原因となった病気や怪我について、初めて医師の診察を受けた日。障害認定日は、原則、初診日から1年6ヶ月を経過した日。1年6ヶ月以内に症状が固定した場合は、その日が障害認定日とみなされます。詳しくは、問い合わせ先、または担当へお問い合わせください。問い合わせ先、厚木年金事務所、電話代表、223-7171。住宅リフォーム補助、担当は、建築住宅課、電話 252-7396、ファクス 255-3550。 地域経済の活性化と居住環境の向上を目的として、住宅リフォーム補助を実施します。詳しくは、市ホームページをご覧になるか、担当へお問い合わせください。対象、市に住民登録のある人が所有・居住する住宅、共同住宅は専有部分、併用住宅は住宅部分で、次のすべてに該当するもの。市税を滞納していない。市内に本店、本社がある業者が行う工事。他の補助制度や南関東防衛局が行う防音工事と同じ箇所でない。着工予定の工事。着工済みや対象外。補助金、 交付決定通知後に着工。令和4年3月26日までに工事完了書類が提出できる。工事費が10万円以上、税抜き。昨年度、令和2年4月1日から令和3年3月31日、および今年度第1回目のリフォーム補助を受けていない。補助金額5万円。募集件数52件。多数抽選。抽選日は10月6日、水曜日。申し込み方法。9月7日火曜日から21日火曜日に、市役所4階、建築住宅課で配布する申請書、市ホームページからダウンロードか、見積書の写し、施工業者の名称、所在地、電話番号の記載と押印があるもの、住宅の現況写真、住宅の前景、工事部分、撮影日付入りのものを直接担当へ。なお、一業者の申請枠は5件まで。リフォーム内容。対象、浴室、キッチン、洗面室、トイレのリフォーム。換気、電気、ガス、給排水衛生設備工事。オール電化住宅工事。屋根の吹き替え、塗装、防水工事。外壁の張り替え、塗装工事。部屋の間仕切りの変更工事。床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事。床、内壁、天井材の張り替えや塗装などの内装工事。襖紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え。表替え、裏返し含む。雨どいなどの取り替え、修理。建具や開口部の取り替え、新設工事。作り付け収納家具工事。造作大工工事が伴うもの。他の対象工事と合わせて行う LED 照明に関する節電工事。バリアフリー改修工事。手すりの設置、段差解消など。耐震改修工事。屋根の軽量化、壁、基礎補強など。スマートハウス関連設備工事、防音工事、天井、壁、サッシの改修など、門扉、塀、フェンスなど、ブロック塀改修。対象外、床面積が変更となる工事、増築、改築、減築、外回り関係、外構などの工事、電化製品、エアコン、照明、暖房器具など、給湯器などの購入費用、消火器の購入費用、ハウスクリーニング、公共工事の施工に伴う保証費の対象となる工事、害虫駆除。自殺予防週間。担当は、障害福祉課。電話、252-7978、ファクス 252-7043。 毎年9月10日から16日は、誰も自殺に追い込まれることのない社会を目指し、自殺に対する正しい知識を得る自殺予防週間です。自殺を防ぐためには、自殺の原因となる様々な問題を解決し、すべての人にとって安心して暮らせる街を作ることが必要です。皆さんの支えで防げる自殺もあることを知りましょう。あなたもゲートキーパーに。ゲートキーパーとは、心に不調を抱える方、自殺に傾く人のサインに気づき、対応することができる人のことです。気づき、発言、行動、体調の変化に敏感になり、悩みや問題を抱えている人が発するサインに早く気づきましょう。変化に気づいたら、眠れていますか？など声かけをしましょう。傾聴。悩みを話してくれたら、時間をかけて傾聴しましょう。話題をそらす、否定、表面的な励ましは逆効果です。 気持ちを尊重、共感した上で、相手を大切に思う気持ちを伝えましょう。つなぎ。心の病気や社会的、経済的な問題などは、公的相談機関、医療機関などの専門家への相談につなげましょう。相談を受けた側も抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、家族や友人などキーパーソンの協力を求め、連携を取りましょう。見守り。体や心の健康状態について、自然な雰囲気で声をかけ、焦らず寄り添いながら見守りましょう。必要に応じ、キーパーソンと連携を取り、専門家に情報を提供しましょう。2週間以上続く不眠は、うつ病のサインかも。2週間以上継続する不眠は、うつ病の恐れがあります。うつ病の早期発見が、早期治療や自殺予防につながります。疲れていても眠れない日が続く方は、早めに医療機関、専門機関へ相談してください。また、身近な人の不眠に気づいたときは、眠れていますか？などの声かけを行いましょう。